自分のもとに引き寄せよう。主イエスが言われた珠玉のお言葉です。私は力あげられるとき、すべての人を自分のもとに引き寄せよう。自分のもとに、と主は言われました。これをマーベラスマグネットと言った人がいたそうです。マーベラス、驚くべき不思議な、マグネット、不思議な磁石。それを教えてくださったのは、かつてこの教会で牧師であった加藤恒明先生です。加藤先生がそれを説教や本の中で紹介されました。マーベラスマグネット、教会の方で今でもその説教を覚えていると言われた方がありましたけれども、私もその一人です。そしてその説教や本の中でもう一つ、先生がご自分の経験を紹介されました。ドイツのある教会に行った時、礼拝堂の中に入って驚いたと言われています。その教会堂に入った時、思いがけなくすぐに目についたのは一つの主の十字架像であった。その両手は十字架に釘付けられてはおらず、前の方に人を抱き込むように、抱え込むように差し伸べられていた。この彫刻の作家の名前は不詳。しかしその木彫りは中世に、特にこの地域に見られたヨハネ福音書の御言葉、私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せようと言われた主イエスの言葉に対する信仰を表したものであった。主のこの言葉への信仰が満ちていた町があった。あの時代の悲しみ、苦しみの中で見上げた十字架、主の腕は釘付けられてはいない。それが動くのが見えた。そういう信仰です。それを説教としてここで聞いたとき、この礼拝でもまた主の腕の中にあるようでした。そしてそれは私どもだけではなく、地上のすべても、今戦場となっているところも、釘付けられてはいない主の腕が差し伸べられている。そのお姿が見えるようでした。でもその彫刻が表したように、主イエスがそうなさるのは十字架の上からでした。 私どもを引き寄せるためには、それは十字架の上からでなければならなかったのです。これを一つの方向と見ることができます。方向は上です。私どもの人生とか生活というのは、それは横に向かっていて、私どもの周りの関係とかつながりとか、今見渡しても、そうだ、自分の周りにはこういう人がいて、こういう人が自分を助けてくれていて、またこういう人が自分を必要としてくれていてと思います。それに、今どこにいるとか、これからどこへ行こうとしているとか、そういうことも横への広がりに思われるのです。でもそうではなくて、ある時、上へという、それまで私どもにはなかった方向がやってきて、上へという神様の意志がはっきりと起こり、そしてその手前に十字架があったのです。実際の十字架はこの地上からほんの 2,3 メートル上にあっただけと思われるのですが、でもそれはもっと高い、もっと高い上を指していました。神様の栄光のところです。十字架は栄光でした。このことを主が言われたのは、受難所に入ってすぐのことでした。エルサレムに入られた主イエスの周りには、本当にたくさんの人がいました。その時に主イエスが、時が来たと言われました。人の子が栄光を受ける時が来た、その時が来た。主が十字架のことをそう言われたのです。私は地から上げられた時と主が言われましたけれども、私は地から上げられる時というのも、ご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのであるとある通りに、あげられるとは十字架の上のことです。そしてそれはご自身が栄光を受ける時であった。どうして栄光なのだろうと思います。十字架の上なのに、十字架は極刑なのに、罪人として恥ずかしめられて死に下る、そういうところですのに、なぜそれが栄光なのだろう。 でもそこでなされたことは神の栄光の現れそのものでした。神が神であることがそこで本当に表されたからです。救うのは私であるということがそこで本当に表されたからです。それでたくさんの人が主を信じるようになったからです。世界中の人が神様のところに帰るようになるからです。その場所でその栄光の現れからその場所から主がご自分のもとに引き寄せると約束してくださいました。私は教会の方が言われた言葉で忘れられない言葉があります。教会のあるご婦人のご自宅にご病気のご主人を訪ねた時のことでした。その教会の方はもちろん洗礼を受けておられますけれども、夫であるそのご夫君は洗礼を受けておられない。そしてその妻が夫の目の前で私に言われました。ずっと考えていることがあります。最近ずっと夫のことを考えています。夜中にも目が覚めて眠れないのです。するとずっと考えているのです。この人どこへ行っちゃうのかな。この人死んじゃったらどこへ行くのかな。どこへ行っちゃうのかな。自分は分かります。自分はどこへ行くのか分かる。だけどこの人はどこへ行っちゃうんだろう。切実でした。そうやって目に涙をためられました。それをご夫君はじっと一点を見つめて聞いておられました。私はその方の妻の夫への愛の告白だと思いました。それを妻は神様にお願いしておられるように思われました。この人はどこへ行っちゃうのでしょう。お願いします。神様、その妻に対してご夫君が明日から聖書を読むからと答えられました。自分はどこへ行くのだろう、身にしみました。でもその方のためにも主は十字架にお付きになりました。 そして引き寄せようと言ってくださいました。だから信じろと。妻を通してその時、主が愛する夫へ言ってくださったのだと思うのです。でもこのお言葉をシエスが言われた時、主のお心が騒がれたということがありました。主が言われたのです。今私は心騒ぐ。今私は心騒ぐ。時が来たことをお分かりになった主イエスが、今私は心騒ぐと言われました。十字架の時が来た。何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。このことは何の犠牲もなくなされたのではありませんでした。たやすくなされたのではありませんでした。主イエスが心を騒がせておられる。主イエスが弱っておられる。十字架を避けたい。死にたくない。父よ、私をこの時から救ってください。でもそれは本当は私どもが祈る祈りでした。この心を騒ぐと主が言われたお言葉を思いますと、主イエスがそうなられたのはヨハネ福音書では他に二つ。一つは弟のラザロが死んで、姉のマリアと人々が泣き崩れた時。それとユダが裏切ろうとするとき。そのときに主が同じように心騒がれた。人が死に飲み込まれて崩れたときと、愛する者が裏切るとき。人が死に負けそうになるときと、愛する者が罪の闇の中に入っていっちゃうとき。そのときに心が動いて仕方ない。心が騒いで仕方がない。このあと主イエスが光のあるうちに歩けと言われます。光のあるうちに歩け。闇に捉えられることのないように光のあるうちに歩け。 そして言われました。闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。自分がどこへ行くのかわからない。自分でわからないのです。死んだらどこに行くのかわからない。自分でもわからない。誰かを心の中で必死にさばいている時も自分がどこへ行くのかわからない。そういうものは闇につかまる。だけどそれらを主がご自分の中に入れられました。受け取られました。心の中に入れられました。よくお分かりだった。人の心を自分の中に入れるなんて人には絶対できません。人の心をそのまま受け取るなんて人にはできません。ですけれどもこの方は違います。それを全部受け取って十字架に持っていく、その心が動いてならない。だからその心が言う、まさに私はこの時のために来たのだ。あなたをそこから引き寄せる。あなたが罪に死なないため、あなたが永遠に死なないため、あなたが神のところで命を得るために、まさに私はこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から父なる神様が答えられました。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。父なる神様は沈黙なさいませんでした。御子主イエスの血が捧げられるとき、父なる神様がそして重要な方向を指すときに、神様は黙っておられませんでした。栄光を表そう。上、それは主イエスのただ一つの方向だったのです。そして主は言われたのです。私が挙げられるとき、私は引き寄せよう。自分のもとに。この教会で昔、夏季学校で山中湖に行ったとき、こんなことがありました。私は中学生の担当で、確かその時は男の子が2人と女の子が4人だったと思います。山中湖の湖のほとりで ベンチがいくつかしつらえてあるところで、そのクラスだけで分級をしました。でも湖面がキラキラ輝いていて、あまりに気持ちが良かったものですから、いい天気だねとかみんなで言いながら、男の子は木に登ったりしていて、やめなさいと笑って叱ったり、そのうち私があんまり何もしないでのんびりしていたものですから、男の子がニヤニヤしながら、先生、分級しなくていいんですかと笑っていました。そしてのどかな時を過ごしていましたけれども、ふと一人の男の子がイエス様の十字架の話をし始めました。とても残酷なことを申しますけれども、彼は言いました。あの時釘を打たれたじゃないですか。でもあれは本当は手のひらじゃなくて手首だったらしいです。手のひらだと骨の間を通って釘が抜けてしまうから。それを聞いてみんな黙りました。彼はどこかで聞いたのでしょう。その時の彼を思いますと、本当に絶え間なく聞きかじったことを言っただけなのです。でも私はその時に、あの彫刻のことを思い出し、そして話しました。ある教会にこんな彫刻があって、十字架につけられたままのイエス様がその手を前の方に差し出して、私たちを抱き寄せようと、まるで釘が打たれてないみたいに動いているように見えるって。彼には申し訳なかったですけれども、彼も罰が悪かったと思うのですけれども、ごめんね、私も罰が悪かった、みんな罰が悪かった、だけどそんな私たちを主が上からかぶさるようにして、十字架の上から私たちをご自分のもとに抱き寄せようと腕を伸ばしてる。それで一言最後に私がみんなに言いました。これはイエス様の許し。夏季学校のそんな文級になりました。マーベラスマグネット、それを信じたいです。私どもの行くところはただ一つ、そこしかないのです。 お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのそのお心に、そのお気持ちの中に入っていきます。どうぞそれを喜んでください。主の御名によって祈ります。アーメン。